アガペーテレビをご覧の皆さん、おはようございます。ニューホープ横浜の協力牧師をしています篠田雅宏です。今日は創世記44章の1節から17節までを通してですね、悔い改めということについてお話をさせていただきたいと思います。
創世記44章1節から17節。さてヨセフは家の管理者に命じていった。あの人々の袋を彼らに運べるだけの食料で満たし、おのおのの銀を彼らの袋の口に入れておけ。彼らが町を出てまだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは家の管理者に言った。さあ、あの人々の後を追え。追いついたら彼らに、なぜあなた方は悪をもって善に報いるのか。これは私の主人がこれで飲み、またこれでいつもまじないをしておられるのではないか。あなた方のしたことは悪辣だというのだ。彼は彼らに追いついてこの言葉を彼らに告げた。すると彼らは言った。あなた様はなぜそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもがそんなことをするなどとはとんでもないことです。ヨセフは彼らに言った。あなた方のしたこの仕業は何だ。私のようなものはまじないをするということを知らなかったのか。ユダが答えた。私たちはあなた様に何を申せましょう。何の申し開きができましょう。また何と言って弁解することができましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者もあなた様の奴隷となりましょう。
今日の選んだ箇所はですね、16節になります。いろいろなことが起こるわけです。その中で、ずっと患者だとか、疑っているんだというところがずっとありました。そういう中でヨセフはこの兄弟たちをずっと試すわけです。そしてそれが本心なのかどうかということを試していくわけです。その中で、この一番下の子供ですよね、ヨセフと同じ母親を持つベニヤミンがですね、そこに存在したわけです。でベニヤミンをこの、逆に言えば犯人にしてしまうのもヨセフなんですけども、そのことを通してこの兄弟たちが悔い改めをするところなんですね。自分たちの咎がそこではっきりとしてくるわけです。自分自身がこのお父さんに言われて、そしてまたこの食料を買いに来ているわけですけども、そういう中でこのベニヤミンが帰らなければ父親はもう死んでしまうというぐらいな状況の中にあって、この箇所になるわけです。そしてベニヤミンを奴隷とするとなった時に、この兄弟たちが自分たちの咎を改めてようとしていくということがここに言われるんです。私たちにとって自分自身の咎が分かるのは、もしかするとこういうように本当に追い詰められないと自分の咎ということ、罪ということを理解できないんじゃないかなと思うんです。自分たちが普段何もないような時、状態が良い時、そういう時には自分の罪、自分の咎を理解することはできない。でも私たちははっきりと知らなければいけないのは、自分には咎があるということを知る必要があるんだということです。そして私たちの中に起こっているいろんな出来事の中を収めておられるのが神様ご自身であるということを私たちは知っていく必要があると思うんです。何気ない事柄も、病気になることも、それは自分の罪が悪いんではなくて、私たちはそこから神様に立ち返るためにそういう事柄があるんだということを知ってほしいんです。何か災害があったから、だからそれはあなたの罪が問題なんだじゃなくて、そこから私たちは神様に立ち返っていくことが大切なことだと私はそう信じています。ですから災害があったりとか病があったりとか、いろんなことを通して 私たちは神様に立ち返っていくということを心がけていく必要があるのではないかというふうに思うんです。私も、いつも前にお話したことがあると思うんですけど、私の左腕は不自由なんですね。この不自由があるからこそ私は神様のことを思い続けることができる、こう腕がこう回らないわけなんです。でもこれが何か問題だとか、これが不自由だから神様のことを恨むではなくて、このことがあって、私は罪があるからこうなったと思ってないんですね。このことがあるのはこう私がいつも神様を見上げるためなんだって思ってるんですね。ここがすごく大事なところだというふうに思うんです。私たちが何かあった時よく言われます。ビジネスの世界でも倒産があったり病気になったりしない限り本当の意味で、自分を立ち直らせていくことができない。私たちはそれほど鈍感なものなんじゃないでしょうか。だからこそ私たちはそういう試練にあった時、大変な時に私たちは神様に立ち返っていく、これが私たちにとってとても私たちの生き方を喜びへと変えていく唯一の道であるというふうに思うんです。ただ単に解釈を変えるだけではこのことはできないんです。そして神様の約束のもとに立ち返っていく、これが大切なことであるということをこの朝もぜひ覚えてほしいというふうに思うんです。試練や大変なことがあるとき、そして今日みたいに、罠にはめられたようなときでも、この自分自身がここから自分の咎を認め、罪を認め、神様に立ち返り、悔い改めて、そして、救いを求めていく、そんな生き方に変えられていくことが私たちの本当の喜びにつながっていくんだということをぜひ知っていただきたいと、そういうふうに思うんです。悔い改めは私たちは喜びへと変わるチャンスであるということを知ってほしいんです。ぜひ今日の一日でも多くの人たちに出会って、そしてそこでいろんなことがあると思います。人間関係の難しさや、仕事でのトラブルやいろんなことがあったときに、もう一度私たちは悔い改めて、自分のプライドではなくて神様に立ち返って、そしてこのことの本当の意味を見出していくことができたらというふうに思うんです。私たちが神と共に歩むことが一番の喜びであるということを今日の箇所からもぜひ覚えて、この一日を強く、そしてたくましく過ごしていただきたいと、そう願います。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。